どうもおはようございます。今週も始まりましたマーブル水曜日、今日8月21日はパーフェクトの日らしいです。ちゃんとした発音で、綺麗な英語の発音でパーフェクトを言っていきたいと思います。パーフェクト、
違う、
チキチキジョニー岩井真理です。
ではチキチキジョニー石原いきます。
パーフェクト、
チキチキジョニー石原です。よろしくお願いします。
それでは南部なまりのパーフェクトいきます。パーフェクト、
ま、
KBS 京都アナウンサーの遠藤奈美です。
ちょっと関西弁っぽい。
え、パーフェクトなの？
パーフェクト。
どういうこと？
先生、私大丈夫でした？
はい。
で、パーフェクト、
パーフェクト。
でも南部なまりは
Perfect.
いきなり、いきなり南部なまりって言われても、どこの南部かわからない
ですよね。
そうでしょ。
アメリカの南部なまりの。南部なまりの。パーフェクト。
ジョージア州の、
はいそうですね、
まあ、方言みたいなのが、英語にもあるんやね。
ありますね。
だそうですよ。
今日、なんでパーフェクトの日かっていうと、この8月21日に、プロボーラー。
はい。の中山律子さんが、初めてパーフェクトゲームを、達成された日。
すごいですね。
全部一回で倒したってことですね。
違うよ。ああ、そういうことね。全部のストライクを連発ってことやろ。
ストライクずっとってことですよね。すごい。
すごいですよね。だから
300やんな、スコアが。パーフェクトゲームは。
あ、300点なんや。
300点じゃない？
私ね、ボーリング何回もしてるんですけど、満点が何点か知らないんですよね。
え、知っといた方がよくない？
だいたい40点ぐらいだ。
40点ですか？
小テストかなんか、小テストかなんかの結果。カツオが怒られるやつ。
全然ボーリングが苦手で、好きやねんけど、何回やってもまっすぐちゃんと投げれないんですよね。投げられない
です。今はまたね、変わってるかもしれないですよ。
ほんまやな。
キャッチボールで鍛えた。
そうや。
ほんまや。
ほんで、ちょっと最初はサイドスローで練習してたやんか。憧れの選手がサイドスロー。
ほんまや。ほんまやな。
もしかしたら。
しばらくやってないからやってみようかな。
ね、上がっているかもしれないですよね。
ほんで、
あれ、何ポンド投げてるんやったっけ？その。
7、7。
7やん。
7番？
うん、7番。
7番っていうの？
指入れへん。でも、
あ、そうか。だからや。ほんなちょっと力ついてるから、キャッチボールを始めて腕の筋肉つくから、ちょっとポンド上げれるやん。もうちょっと重たいのいけるやん。ほんなら指入るやん。ほんなら投げれるやん。
ほんまや、ちょっとやってみようかな、ね、久しぶりに。
ね。
私もう力なんかないんか分からんけど、ガーターを潰すやつありますやん。
あれね。
子供
お子さん用に。
の時とかです
か、ね。うん。潰すっていうやつ。なんかビーンってなんか、なんか
クッションみたいなのをね、
置いてくれて、ガーターにならない。どこ投げても。
あれやったら何点いくかなと思ったら、最後の最後で、
くちゃ見た。それ見た。ロケでやってた。遅すぎ、ゆっくりすぎて。
よく待ってられへんわ、言われて。カメラさんに。待ってられへんわ。
あっさ、お前、マジ、亀が歩いていってんのかなって思うぐらい、この、時が止まったんちゃうかなって思う。
ちょっと、もしかしたらそうやな。今もしかしたら、少し上達、ね、
してるかもしれない。
中、ね、やだ、ボーリングってやってないよ、ね。
やってないですね。
これは、でも言
う
たら、
ね、そうやね。小学校の時とかめちゃくちゃ好きやったのに、うん、連れてってもらえるの嬉しい。
考えたら、室内で、遊べる、うんうん、体を動かせるスポーツやから。
今にぴったりですよね。うん、
今の時期ぴったりやな、ボーリング。
ボーリング場もでも減ってしまっているかもしれない
です
ね。
でもな、ラウンド1はラウンがさ、
ラウンって
言
う
やん。うん、せやね。でも最初にちゃんと言うたやろ、ラウンド1、略してね、ラウンって呼ばせてもらってるんやけど。
いつから言ってるんですか、
ラウンは言うって
言わないです。
私も知らんかって、最近に。
知らないです。
最近こう見、こう、道行こう、つって、こう行ったら、早いから、みたいな道が。
あ、車でね。
そうそう。でも、川沿いの道、みたいなとこ行ったら、ああ下田、今日はか。
そうやね、土曜日や。
ラウアン渋滞、ここ。ラウアン渋滞。
ラウアンに入ったり出たりする。
何言ってんのか。なんて言ったんと思って。あ、ここ、あ、忘れた。ラウアン渋滞。
でも、あの辺の周辺の人はみんな言うと思う。ラウアン渋滞や。
嘘、ラウンドワンってちゃんと言わないんですか？
なんで、ええ
、
ラウンドワンってちょっと長ない？
え、いや、ラウンドワンは。
絶対中高生に聞いてみて。
うん、聞いてみて。
小学生でも。ワン。あ、正式には、ラウワン。ラウワン。ラウワンも言うと思う。まあ、それに入ってるからさ。 結構だから、みんな、ボーリングもやろうみたいなのはあるんじゃない？
そうやな、ボーリング久しぶりにやってみようかな。うん、ということで、はい、まあ、日曜日やったかな。日曜日は、はい、角座、我々のね、ホームグラウンド、ダイハツ、心斎橋角座で、女芸人がこう、いっぱい集まってやるライブがあったんですけど、はい、新しい仲間も増えて、で、天然もろこしがコンビで久しぶりに、もう、まあ、上山ちゃんがちょっと療養してたところ、まあ、復帰ということで、もう、めでたい、楽しいライブやったんですけど、うん、こう、まあ、新しく増えていく仲間も。
仲間って呼ぶねんな。
新しく増えていく仲間もいれば。
やっぱ養成所やってるから。
そうそうそう、どんどん増えていくけど、うん、やっぱこう、まあ、まあ残念ながらっていうか別に、まあまあ人のいろんな、まあそれぞれの人生やから、こう芸人辞めていって、また別の頑張ってる仲間もおったりするんですけど、うんうんうん、これがまたね、頑張るんですよ。やっぱ芸人を辞めた仲間って割とみんな頑張ってて。うん、で、
あんまり消息不明やなっていう、こうらよな。
大体
今何やってますとか、うん、これ頑張ってるんですみたいな感じやな。
また連絡くれたりするのも嬉しいし。
あ、嬉しいよね。
はい、で、こう今、どうしてんの元気してんのって言ったらもうどんどん、どんどんこう、あ、すごいな、すごいな、みたいなことが多いんですけど、この京都にもね、仲間がいるわけですよ。もっと自由気ままっていう、おじさんと二人でコンビを組んでた。
そんな最後のコンビ、そうやったね。
そうやな、うん。ジェーンっていうね、女芸人の子がいたんですけど、はい、芸人を辞めて、で、その、西口くんっておじさんの方、おじさんって言ってもうちらと同い年なんですけど、
そうそうそう。
は今、信夫お休みなしっていうピン芸人になってて、うん、もう毎日休みなく何か働いてる。うん、
頑張ってるよ。
ね、ジェーンちゃんの方は、そう。亀岡実家なんですよ。
あ、そうなんですね。
で、最初こう、料理もすごい上手で、
はい、
スイーツのお店をお母さんと一緒にやろうと思って、って言ってこう、美味しいケーキも何回もいただいたし、もうお前水曜日やから今日言おうと思って、また今日新たなお店をオープンするんですよ。
え、今日ですか？
今日、まさに。
どこにですか？
亀岡。あ、
亀岡に、うん、そのご実家の近く。
多分、なんかね、実家の。
まあ近いとは思うんやけど、
はい、
こう倉庫を改造して、お店にしました。
なんか結構その亀岡の地元じゃ、有名な、なんかもともとおじいさんがずっとなんかお店やって
あって、ね、金物屋
からやってあって。
はい。うん。で、こう結構まあ昔からの亀岡の子やから、で、こうやりますって言って連絡が来て、おわーっつって。行くわーっていつオープンなんて言ったらまさに今日、
あ、そうなんですね、
水曜日オープンで、うん、追い分けロースターっていう全部カタカナでだから亀岡の追い分けで、追い分けロースターっていうカタカナで、
全部カタカナか、
そうそうそう、
石田さん苦手やな、
苦手やね、
な
読まれへん、なパッと読まれへん、
パッと読まれへんな追い分けロースター
焼き鳥屋さんなんですけど、はい、ほら、焼肉屋さんみたいに自分で焼いて食べれるタイプの焼鳥屋さん。
楽しいですね。
を始めるんですけど、もうそこね、だから私も、岩見さんといつ行こうって、まあ、ほんとは、天然もろこしも行こうや
うん。
で、まあ、行って食べたいなって言ってるんですけど、そこオープンするのに、やっぱお花とか送りたいな。
もうな、大人やから。そうやね、後輩がな、店オープンするんですっつったら、やっぱお花送りたいな、って言って、
うんうんうん。でももう、もう最近いろいろ。
石原さんが私にちょっと任しといてって言って、だいたい花注文係から石原さんがやってくれるんだよ、うちのコンビは。
そう
やね、そうやね。石原さんの方がセンスが終わりやから。
いやいや、センスとかじゃなくて、わかれへんけど、とりあえずもうインターネットでやんのかな、もう電話でやんの。もうわかれへん、どうやったらいいんやろうと思って。
まずね。
うん。やっぱ、胡蝶蘭かな、
いや、ちょっと違うくないって言って、なんとなく、なんかこう、なんやろ、夜のお店とか、そういう感じが胡蝶蘭って感じ。うん、
結局ない。
で、うちらみたいなもんが、なんか、まあ、胡蝶蘭じゃなくないって言って。
まあでも、一般的なお店でも胡蝶蘭置いてあるところもありますけどね。
いや、そうそうそう。そう
ね、
なんか大人でかっこええ感じするやん、胡蝶蘭。でもまだ胡蝶蘭送ったことないのよ。
ちょっと緊張します。
緊張する、緊張する。
私もないです、胡蝶蘭。
ないよ、送られたことある。
もらった、はい、いただいたことはあります。
いや、私もらったことも
らったことないの。
本当ですかね。
花束も結構
ってなりました。ほわー、こちらが来たって。
あ、そうなん
だ。お店オープンしてないですよ、私。
わかってる。
してそうですけどね。
今日、今日来てくれる、グルメタクシーの岩場さんなんかバンバン通いそうやもんな。え、こちらお店いただきました。
駐車場つけてくださいね。
だから、
そうやね。コチョーラン、まずもらったことないわ、コチョーラン。あれ、上手に育てる人おるな。コチョーラン、あの、花終わった後、
花終わった後、持って帰らせてもらってやろ、
はい。あの、いろんなお店でコチョーラン、やっぱ、もう花終わったら、うん、どうするかなっていう、まあ、処分するかなっていうところを、もらってきて育てる人おるな。
すごいですね。
もろてって言
う
て。
コチョーランってもう一回きりで、なかなかね、次花咲かせんのって。
あ、そうな
の？難しい。
難しい。
やっぱもうプロが咲かしてあの大きいのになるわけやから。うん、私も昔。
え、ほんなら待って、コチョウラン、あの、誰かにこれもらっていいですかって、あ、もう大丈夫です。もらって帰って、育ってたら、それを誰かに送れるってこと、う
ん、簡単に。
いや、わからへんけど、それが成功したら。
昔のバイト先で、もうこれお客さんからもらったか、私頑張って、まあ水やるんで、つって。任せてくださいって言って、次の年咲いたコチョウランの小ささ知らんやろ。
もう咲いたんですか？咲いたんですか？
コチョウラン、小さ、
どんなに咲くすみれぐらいの。
そんなに、
ちっちゃって
な。そんななんか、豆苗4回目ぐらい。
5回目、6回目ぐらい。
5回目ぐらい。何の？コチョウランってそうだ。
すごい。
咲いたな、みたいな。花もそんなにない、1個、2個ぐらい
は。ここでは咲きたくないの。ここでは咲きたくない。
お前の水では咲きたくねえんだ、みたいな、コチョウランが。難しい。
難しいんか、やっぱり。
で、確かに、なんか、こう、キャラ的にも。
う
ん、
そうやで。
で、天然もろこしと一緒に、天然もろこしも仲が良かったから、うん、天然もろこしとこう、世にね、うーんって考えて、こう、うん、いや、こう、誰もコチョウランっていう感じじゃないやん。ね。
言うて、ジェーンもコチョウランじゃないで、ってなって。う
ん、ほら何するって言うと、いろいろ見て
たら、うん。なんかいろいろ見れんねんな、カタログ
で。夏やから、ひまわりの、あんねん。
そうなんですね。
ね、
鉢植えみたいな感じで。
いや、ちょ。
鉢植え送らへんやろ、
ちょっと。スタンド、ひまわりの鉢来たらびっくりする。一本だけ。
で、コチョウランで鉢植え。
夏休みの、
コチョウランはさ、あんまひまわりの鉢植え、店先に置いてる人書いていまいって置いてるの見たことある？
スタンドや。
スタンドですか。
それこそどっかからな、掘り返してきて、こいつら自前で送ってきたんちゃうかと思われるから。
スタンドのお花のね、
なんか可愛く、こう、なんか明るい感じで、あ、これええや
ーって。特に仲が良かったのが関根さん。今も仲もいいの関根さんやから、はい、まあ、趣味が一緒やったりするから。
うん、押してるな。タレント、アイドルが一緒やからな。
そう。推し色っていうのがあるんですよ。それぞれ。
そう。
知ってる？推し色。わかる？
戦隊ものみたいな感じですか？
まあ、そんな感じやわ。
そうやな。
レッドとか。
うん。
好きな、言うたアイドルさんとかが。
の担当の色。
色があるんですよ。
ああ、でも、韓国のアイドルとか結構そういうの
が。もう今、そう。
ね、
もう
日本でも。ありますよね。
うん、日本でもあるわけよ。なんかいろいろあんの、推し色が。はい、もう言ったら野球でもあんで、今、この選手は何が色が好きとかって言ったら、あ、
比嘉さんは？
緑。
本当ですか？
ほんまに？
本当ですか？
これほんま。
ほんま、
これほんま。私の中でよ。緑。
比嘉さんが緑のイメージは一切ないわ。
選手ごとの T シャツとかが出るときに、選手が色選べんねんけど、タイが緑にしはんねん。ほんで、これは、小座高校の、ま、前言ったら、こう、カラーが緑やから、
ちょっと聞いてから長いです
ね。長いですね。
長くなって、本人言う
たら、お花の話に戻らない
ここの色だからって本人言う
た
ら。
ミキシーとかやったら、使ってるタオルとかで押し色決めたりする。
使ってるタオルとか回しとかね。なんか、まあ、そう、押し色が、まあ、J にもあるわけですよ。何色なんって、ちょっと関根さんに聞いた。関根さんだと知ってるわ、と思って。ほんなら、黄色とピンク。
あ、いいですね。
めっちゃちょうどええやん。
ちょうどええ。もうひまわりもうめっちゃええやん。
ほんで、でも、よう見たら、私も、もう、ジョローが入ってるから。
あ、スマホで見てくれ
た。黄色と、もう一個花がついてんのよ。黄色い、もう言うたら、ひまわりと、もう、こう、周りにこう、アレンジで。花が。
すごいな、
オレンジっぽいなと思って。でももうなんか、よう分かれ何色かちょっとこう見えへんな
って
思
って。聞いてくれたよ
かったのに。黄色は黄色。
うん。
もう、ひまわりは黄色。もう一つの色がどうもちょっと。
分から
ん。分からん。
え、分からんままなん？
いや、それがよ。 で、言った花キューピットのインターネットで。
そうそう、花キューピットさんに。
どこで、ほんなら地元の花屋さんが持って行ってくれるからね、花キューピット。
そう、花キューピットってそうやねんな。だから花キューピットやねんな。
そうそう、岩尾さんが、はぁって言って初めて気づいてんけど、そういうことか。
そういうことやわ。
ただキューピットが可愛いから、花キューピットにしてんのかなと思ったら知らんで知らんけど、私たちと地元のその花屋さんを
結んでくれるんやと思って。その間を取り持ってくれるんだ。
そこ、花キューピットのインターネットピピって注文したら、そこの一番、まあ、地元の、あの、加盟店の花屋さんに、
注文が入
って、注文が入って、そこから送ってくれます、みたいなのが、あ、なるほど、と思って。ほんなら、こう、インターネットの、その、ビコーラみたいなところがあるから、
ビコーラ。
すみません。
そうやろ。
すみません。
お店の方が、黄色とピンクがお好きな方ですので、もしできたら、あの、ひまわりとピンクのお花でお願い。
ああ、いいですね。
それでも言ってくれた方が多分やりやすいかもしらんな。
うん、うん。
お花屋さんは。
ほんで、奥。
そんな努力してくれてたんや。
で、札のところに。
はい。
まあ、松竹芸能、チキチキ上に天然もろこしより、祝賀開店。
うん。
で、お祝けロースター様。
うん。
で、こう。あの、また、ちょっと、特殊やから、ビコーラのところに、これ、あの、札はこれでお願いします。できたら、ほな、もう普通の自動的なメールがバーンと最初返ってきて、
はい、
そのメールが、札、祝回転、石原由美子。あ、全然できてない。全然できてない。
あなたが間違えた。石原が間違えたよ。あ、間違えた。
間違えた
申し込み者
かくら間違えた
逆やのやつ。
もっと髪の毛下がったわ。
そんな相手が AI じゃなくてよかったら受けたまわりました
って。間違えた。よう見た、祝回転松竹芸能
さ。もうむちゃくちゃや。
石原
むちゃくちゃや。
松竹芸能回転
松竹芸能がお祝いロースター始めたみたいなんでやろ。
え、お祝いロースターさんに、うん、祝、松竹芸能さん、開店おめでとうございます。うん、石原由美子より。
だからやろう。
わけのわからん花が、行ってしまおうと思って。
まだ訂正できるもんな、でもな。
でも、メールして、うん、すみません、間違えました、
うん、
どうしたらいいですか。
大丈夫やろな。祝、そうなれへんよな。
すいません。
すいません、間違えました。みたいな。
大丈夫です。電話をください。電話をください。メールでもいいですが、電話。
電話、自分からはできひんの、もう。
わからへんか、その返信が来たから。その返信で何か、うん、あの、ご質問などあれば、うん、こちらのメールにって書いてあったから、うん、すみません。メール、もしくは、電話番号ばー書いて、うん、こちらに、今だったら、もうめっちゃ慌ててるから、
ね、わー、バリくてんねや。
うん、電話をください。松竹芸能回転じゃないんです。
そうやな、
っていうの言いたいから。ほんで、ほんすぐ電話か
かる。ああ、優しい。
東京から。03から電話
かけ。あ、その花キューピットさんからかかってくるの。
あ、そういうことか。
もう返してないよ。
分からへんの、東京。
いや、だってさ。
怪しい。
怪しい。もういいです。怪しいの前じゃねえ。あんたがすぐ電話をくださいっていうは、ややこしいこと書いたからやろ。まあ一応出た。
一応出る。
うん。恐ろ。
もしもし。
詐欺ちゃうやろね。ちょっと。あ、母さん俺って言われたら、あれやからな。
息子はいませんって言われ
た。息子はいません。
花キューピットさん。
う
ん、
ああ、よかった。
ちゃんと説明したけど。
はい。
やっぱ、売れてえなと思ったな。
何？
チキ、ジオニーです。
そうや。なんかあっても、なんか間違いがあったらあかんから。
そうそうそう。うん、なんでメールにせえへんかったんやろと。天然は漢字の、天然、自然の天然。ひらがなで、もろこし。
いやもうなんかもうマジふざけた大学生がさ、マジふざけて予約名書くみたいなのが。
カタカナ全部で。
天然もろこしって4かけて、ちょっとほんまに恥ずいよ。
チキチキでジョニーです。ジョニーです。
全部カタカナで。
チキチキジョニー、チキチキとジョニーの間は、あの空欄いらないです。
まあ、もうええけど空いてても。別にそこ空いててもええねん。
連名です。もうわけわからんやろなと。こうからしたら。
ほんでまた、相手がカタカナのお祝いロースターやろ。
全部カタカナです。お祝いロースター。
あ、でも天然は漢字で。
天然は漢字。
もろこしは
ひらがな。もろこしはひらがなです。
どっちなこいつらってなるよな。
すっごい丁寧な。もう何も、はとか何も言えへん。かしこまりました。
でもよくあるんやろうな。そういう間違いをやってしまう人はやっぱり。
そうしましたら、その、またメールで送らせていただきますって言ってメールしたらちゃんとしてやったもん。
よかった。
ちゃんとして
やった。何回か、よかったって言ってきたやん。その、初めに申し込んでくれた時に。うん、なんか、あれやろ、 宛先のそのお店のさ、住所を書かなあかんやろ、うんうん、で、ちゃんと確認をなんか、よくある失敗みたいなんで、うん、これをたまに自分で送ってしまう。
そうそうそう、自分のところに届くようになる。自分の家に、住所の欄を間違え、それは間違いない。大丈夫。
あの、もう医者の家に届いたら偉いことやってました。
しかも祝松竹芸能会見石原由美子より
何のみそ言えてないの
髪の毛逆立ったマジで
いえここでっせーって言って
だから花一つやっぱ頼むのも難しいなと思って。
ごめんなさい石原さんに全部任したから、
うん、ちょっと白が増えてない。ほんまびっくり
し遅めになってやろう最近
遅めになったけど僕がいやー、だからもう、お花もね、私たちもいただくことも、あの、たくさんあるんですよ。
はい、単独ライブとかで送ってくれて、結構手間を
ね。本当に言ったら、もう皆さんそういう手間をかけてくださってるんやなって、改めて、思いました。
ね、さて、でもやっぱお花ってなんか、気持ち乗せれるんやな、こう、やっぱこう。
乗せれる。みんなが、めちゃめちゃ気持ちの入った花。もしよかったら、今日、お祝けロースターさん。
あ、届いてる。
近くの方 ね。お店も今日オープンですんで。
もう夜から広く
夜からです。
夜からオープン。
夜からオープンですので、私たちもね、また食べに行こうと思って、ジェーンの顔見にね。そうん。サウスサラーンって言ってたジェーンですけど、多分、いらっしゃいませって言って。
そうです、そうです。
ネタではね。うん。あ、これはおっさん、お前も。はい、おじさんが、僕のね、将来の夢はねって、お前に将来、お前いくつやねんって言ってた、そういうネタをやってた、ジェーンちゃんが、いらっしゃいませ、ダメそうですかって
言
って、
頑張
ってると思いますので、ぜひね、皆さん、お祝いロースターさん、今日、我々の花がちゃんと届いてるかどうかもしみる。
お前ら、まだ分かれへんもんな。そうやな、まだ分かれへんねんな。
分かれへん、まだ分かれへん。な。昼から、にしてるから、時間して、昼から夕方までに届くってしてるから。
あ、じゃあこれから届くんですね。
これから、はい、今お花屋さんが作ってくれてると思います。
金物屋さんの方に行ってない。
わからへんね。多分大丈夫と思います。で、お花屋さんもよろしくお願いいたします。
はい。さあ、それでは今週もコーナーの紹介をしていきましょう。
よし、できた。
あれ石原さん何やってるんですか。
いや、めいこいっこにな、はよ宿題しや、夏休みの宿題終わったんかって電話したら、おばちゃん宿題ないからそんなん言うだけでええなって言うから、おばちゃんもやってんねんでっていうとこ見せるためにこれ見て、絵日記書いて、これ私のおばちゃんもやってるでって見したら思ってんね。
うわー、見せてください。あ、すごい、うん、石原さんね、絵が上手だから、もう何描いてるかすぐわかりますよね。
めっちゃわかる。
そう？
すごいな。
だってこれあれでしょ？和式トイレで、トイレットペーパーがなくなって描いてるところですよね。
いや、違うわ。かがんで花火してるとこや。そんなとこ絵に描かんやろね、日記に。
でもこれトイレットペーパーのシーンじゃないですか。い
や、これ手持ち花火や。
次のやつ、石原さん、これ嘘描いたらあかんで。石原ちゃん、この夏エジプトなんか行ってへんやん。
エジプトなんか書いてへんよ。
いや、でもこれピラミッドやろ。
いや、テントや。キャンプ行った時の絵や、これ。
でもこれ、ほら、スフィンクスおるやん。
いや、これ私や。ハンモックでくつろいでる私や、これは。
あ、これ石原さん、欲張りですね。
ほんまや。
お祭りでフランクフルト2本も食べてる。
あ、ちゃいちゃいちゃい、エドちゃん、これちゃうで。アメリカンドッグやで。な、アメリカンドッグ2本。
いや、これ私の腕や。アメリカンドッグでもフランクフルトでもない。私の腕。指笛練習してるとこや。もう、自信なくすわ。子供たち、みんな、宿題、頑張りや。
マーブル水曜日では皆さんからのメッセージをお待ちしています。はがきは郵便番号 602-8588、KBS 京都ラジオ、マーブル水曜日まで。メールは、jo@kbs.kyoto、jo@kbs.kyoto。ファックス番号は、075-431-2300 075-431-2300 までお待ちしています。
あれ、これ私何の絵描いたんやろ。これなんかキャップかぶった屈強なおじさんにどつかれてるな。
いや、それやびと漫才してるところや。誰がおっさんやで。
今 京都グルメタクシーの、
美味しい京都ナビ。
ありがとうございます。だいぶ、慣れてきましたけど、
いや、今日普通に、今日普通に行きますねって言うから、こうクールに行きはんのかなと思って。
かわいい、かわいい声でした。
めちゃめちゃ声あった。
ありがとうございます。
このね、狂言やったんですけどね。
あ、今日は狂言バージョン。
狂言、そう、狂言を紹介してくれて、
狂言のご紹介だったので。
今日は先月ちょっとあ、先週ですね、聞かせてもらったら、
はい、
遠藤さんが。
はい。
あ、聞いていただいたんですね。
はい。おめでとうございます。
あ、ありがとうございます。
でね、実は5歳からちょっと伝言がありまして。
あら、
私は5歳の時。山田さんが5歳の時からの話。
ちょっと、3人さんにお菓子を持ってきたんです
けど、ね。私たちもですか、
はい、でちょっとここにメッセージあります。これが、
娘さんから、は
い、おめでとうって書いてるんですけど、ね。ザクヤマチョコジローっていうチョコレートなんですけど。
ザクヤマですね。
マジっすか、
いやいや、うちらの年代だとザクやでな。
山田さんにそっくりなキャラクターがついてるやつでしょ。
ザクヤマチョコジロー。私大好きなんです、これ。
これ直筆なんでね、これ、5歳が。
重よ。
おめでとうって書いてる。
手真っ黒にしながら書いたんですけど。
いや、おめでとうって書いてるやん。
そう、ありがとうございます。
めっちゃ嬉しい。
で、これがチキチキさんって読みますからね。
うわぁ、
かわいい。
かわいい。
でこぼこやいて今日なんか怒ってましたけどね、もうちょっと平らんとこに書きたいとか言ってましたけど。
いやいやいやいや、上手に書けてますよね。チキチキさんって書いたやつも遠藤さんの方へ置いてますやん。
一応ね、ほんで後で山分けしていただいて。
いやいやいや、
なるほど。ちょっとだけ地味させてい
ただいて。あ、いいですよ。ほんでね、最後がこれポイントでね、ちゃんちゃんさんが、まあ、長男ですよね。で、次のお子さんの名前をね、ちょっと考えてくれて。
命名してくれたんや。
はい。チュンチュンさんです。なんか熱そうですけど。
ちゃんちゃんと、
はい。
下、
はい。
チュンチュン。
チュンチュンで。
チョンチョンでもええけどって言ってました。
チョンチョン
チュンチュンでいきましょう
ね。あ、でもいずれ言わはるんでね。
そうですね。
はい。ぜひそれを参考にしてい
ただ
き
たい。まあ、ちゃんちゃんとチュンチュンにしたらいいや。
はい。かわいい。
ね、なんか、なんかあれですよね、スズメみたいな感じですけどね。
ねえ、ちょっと可愛い。
でも、ネズミは言ってましたけどね。
でも、上手に書けますやん、ひらがな。
あ、ひをひらがなで書いてくれて。
やっとね、去年出た時は、はい、ちょっとカタカナも読めなかったんですけどね、パイナップルも読みにくかったんですけど、今はもう、書くとこまで来てるんでね。
すごい
です
。
食べ物読ますんや。
そうやね。
パイナップル。
これだけひらがなにして。
これ読めるか。
パイナップル。
はい。でも、毎回ね、水曜日やったらなんか言ってくるんでね、今日も出るんか、とかいう感じ。
ちょっと、5歳の苦笑やないよ。
上司の聞き方や。今日も出るか。
今日も出んの？
一緒に行こうか。またね、ぜひね。
ぜひね。
そういうメールも聞いていただいてるぞ。先週ね、ちゃんちゃんが出てくれて。
そう、ちゃんちゃんが出てくれ
て。ほんなら、また岩間さんとこのお子さんも、ぜひ、って、聞きたいです。
リスナーさんが。
メッセージもいただいてますんで。
その部分だけちょっと、あれですね、聞けなかったかもしれないですね、仕事でね。
いつもね、聞いてくださって、まあ、お忙しいのにね。
最近はもう、アルミカンさんのも全部聞いてるんで。
うお！
いやいや、そうね。アルミカンの方を聞いとんな、これは。
好きや。
大体全部聞いとる。ニオさんのも聞いてたんでね、退院された。
ね、ついでのニオやめたれよ。
そんな言うに言うてないやろ。
ついでのニオちゃんやめたれ。
俺あれやろね。遠藤ちゃんがさっき入ったらもう聞いてくれね、岩間さん。アルミカの方ばっかり。アルミカの方ばっかり。
そんな感じでね。
そんな感じでね。そんな感じでね。
局に出れるっていうのは本当に幸せなんでね。
もう出ていただいて。
もう岩間さんに出ていただけど、
本当に。もうありがとうございます。
ありがとうございます。
そうですね。ほんで、今日は、ちょっとね、いろいろお伝えしたいことあるんですけどね。できる限り。
山さん、でもね、まずね、山さんの、ご紹介まだしてなかったんですよ。今喋ってる人誰かなって思ってる方もいらっしゃるかもしれない。
肩書きがたくさんあります。
そうなんです
よ。そういえば。
はい。
この時間はですね、改めてになりますけれども、京都グルメタクシーで、京都府文化観光大使の岩間隆さんにお越しいただいていますので。
よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
京都府文化観光大使も務められておりますからね。
ですから、本当に広い面でね、京都府を今もエリアにしてて、それこそ末端にまでね、インバウンドさんも含めてね、
はいはい、
日本の方もね、本当にこう、京都市内中心部だけじゃなくてね、
うん、
広く京都府に行ってもらいたい。府内全域に盛り上がってもらいたい
と。ね、いろいろありますもんね。
そうなんですよ。今日実はですね、
はい、
美味しい京都ナビなんですけど、三山、今日ちょっとご紹介した
い。三山、三山大好き。
これ3人でも行ったことありますか、
うん、ありますか、やっぱり。
はい。
はあ、で、これ、実はいつも紹介してた、京北よりまだ奥地なんですね。
うん、
ただ、一番のポイントは、やっぱり三山かやぶきの里っていうのがいるので、 ここはもう吸引力がすごくてね。
吸引力っていう。
なんか、あの、
やっぱ人が引きつけられる。そうなんですよ。
人を引きつける力ですね。
吸引力ですか、
うん、はい。いや、でも、
岩間語で。はい、いいです。
で、あと、宮間牛乳っていうのも有名でね。
ああ、美味しいです、ね。
美味しい、ね。
はい。ここ来ると、
ジェラートとか
ね。ジェラートとかね。
で、プリ、プリ。
そうですね。あと、フラット、宮間もね。はい。あの、実はスーパーがあって、うん、そこはもう、あの、ハムとかソーセージとか全部売ってるっていうかね。うんうんうん、まあ、宮間、あの、ソフトクリーム食べて、コロッケ食べて、はい、このフラット宮間で、
あ、そうですね。
あの、ちょっとこう、お土産を買ってもらうっていう感じの流れがあるんでね。
はい。
で、
卵も美味しかったね。
卵も美味しい。卵すごい美味しい。
ほんでね、その中でね、今日ちょっとご紹介したいのがですね、はい、あの、宮間季節料理のゆるりっていう店なんですね。
へ、はい、ここは行ったことがない
ですね。あ、ないですか。ほんでね、ちょっとこれ見てもらったりすると、こういう風景なんですね。入り口が農家になってて。
すごい。え、これ、ここは、かやぶきなんですか、はい、か
や、かやぶきやったと思いますね。はい。あの、僕ね、クンバつけてすぐ入っちゃったんですけど。
はい、ああ、そうか、
そっか、そうか。
確か、あの、外観はかやぶきやったと思うんでね。
ね、中の雰囲気もね。
この感じだとかやぶきよ
な、そうなんです
ね。ここは実は京都駅から、頑張っても1時間半以上かかるかなって感じですかね。
そうですね。
頑張っても。
はい、で、京北までは1時間としたら、その先30分くらいかかるっていうことで。
でも景色とか見てたらね、
そうなんですよ。
あっという間ですよね。
ほんで、あの、宮間のかやぶきの里と同じような距離なんですけど、はい、ちょうどあの宮間町にあの赤い、ね、橋があるんですよね。最後の突き当たりのとこでね、うんうん、真ん中の分岐点で右か左かに分かれるんですけど、はい、で左行ったら小浜の方に行くんですけどね、そっちの方の先にあるっていうことで、
あ、小浜方面の方、
はい、だからあのかやぶきの里でみんな右に曲がらはるんですけどね、はいはい、それを行かなくて左の方行くと、
うんうん、
まあ、大野ダムとかもあるんですかね、そっちの方はね、あの、ですから、
ゆるりさんが、
はい。ですから、あんまりそう通らないっていうかね、そこからオバマ通って行く人もあんまりそうはいないんですけどね。
は、
う、
い、
ん。その山奥にやっておられるという店で、うん、まあ、住所としては宮間町、ですね。で、定休日はなしで、まあ、そうですね、162号線沿いにあるということでね。まあ、そういう場所なんですけども、実はあの、どんな店かって言ったら、はい、あの、実はですね、この店主ですね、梅沢レオさんっていう、お名前の方なんですけど、
ね。梅沢さん。
はい。で、うん、フランス料理店の、実はあの、万葉圏で修行されてて、つまり山奥で、その、なんですかね、まあ、郷土料理を出していくっていう店というよりも、はい、そういう、なんですかね、フランス料理店のノウハウも持っていながら、はい、かやぶきの中で食べれるということで、
あ、すごい。
ハイブリッドというかね、
すごい
んですよ。だからあの、まあ、郷土料理には違いないけど、うん、そういう洗練された調理技術も持ってるということでね。
珍しい、
おしゃれですね。
あ、そうなの。あ、ちょっと今ね、携帯でね、見ていただいてるんですけどね。
すごい、あの、フレンチの感じがありますね。はい、ね、盛り付けとかにも、はい、
こっちも、う
ん。ただ、ちょっとご本人に聞くと、はい、西洋料理はしてたんだけども、徐々にですね、なんか店開いてる間に、はい、だんだんシンプルさを求めるようになって、
やっぱそうだよ。
はい。そこの素材を作るにおいては、あんまり、はい、こう、なんですかね、過度に、手間かけると、あ、手間はかけてるんですけどね。
はい。
シンプルで紹介した方がいいと。塩だけと。
もうその素材がやっぱ美味しいから。
美味しいから。もうそれ以上、なんていうんですか、やるべきとこもないっていう面もあってね。はい、だから一応両方の料理出すっていうんですかね。その、フランス料理のベースのやつもあるんですけど、はい、どっちか言うとその強度に合わせた新感覚の料理を出してくれはるということで。
奥様もほんで調理師。
そうなんですよ。大阪のホテルでね、調理師やっておられて。だから二人で料理ができるっていうのはすごいですよね。
すごいですね。
はい。ほんで、さっき言ってた、ジビエの臭い時代終わったっていう言葉ですね。
いや、もうほんまにそうですよね。
いや、これは。
最近どうですかね、鹿とか。
私、逆にめっちゃ好きなんですけど、食べ始めたのが、もう言うたら大人になってからだけど、はい、だからその臭いとかがもうわからんくて、美味しいもんなんです。
う
ん
う
ん、
だからもう、今のジビエを知ってはるっていう感じですね、もう。
うん、で特にこう、宮間とかで食べる、うん、もう、イノシシとかにしても、はい、鹿にしても、鹿はすごくこう、あっさりしてて、うん、癖がなくて、はい、イノシシは、コクがあって、なんか豚肉より好きかもっていう。
ただ、過去は、新鮮なものをなかなか食べられなかったっていうのありますよね。その、屠殺というかね。解体してから、ちょっと、町に出回るのが遅いんで、どうしても臭みが発生すると。
そういうイメージ。
はい、ところが、僕住んでたフランスではですね、はい、どっちか言ったら、ジビエは、腐らせる手前で食べるんでね、その、臭みが出た方がうまいんですよ。だから、例えば、生地とか、鴨とか、ぶら下げてますけど、はい、本当にね、血がね、赤からね、その、 どっちか言うと、あの、紫の手前ぐらいになるんですかね。
え、血抜きはでもしてる
んですか？してるんですけどね。ただ、日本の調理みたいに、あの、ちゃんとした血抜きっていうよりも、単にぶら下げてるところが多いんで。
だから、あの、その土地、はい、土地で、その食文化で、うん、あの、美味しい、これはいい匂いとかって感じるあれも違うから、
違う。
フランスではそう、
ね。そう、臭い方がうまい。
だから、もう言ったら臭いやとか、そんなみたいな、もう、チーミーとかみたいな感じですよね。
はい。だから、あの、感覚が違うんでね、うん、どうも昔はちょっと日本はそういう傾向があって、今、だから鹿とその、イノシシ言ったら、ちょっと、臭いに違うのっていう気持ちの人が多いんで。っていう
年代の方もだからいらっしゃる、
は
い。
で、それを打開するためにですね、はい、このあの、梅沢さんは、仲間と、あの、町の仲間とね、一緒に一網打尽っていう、また名前変わってるんですけどね。はい、屋号の、あの、解体専門の、鹿の組合みたいなのを作らはったんですね。
解体専門の、はい、そういう。
実はあの、よく話聞くと、獣害って言って、あの、はい、畑とか荒らす鹿が多すぎて。
結構今問題になってるみたいですね。
だいぶね、その、農業とかに影響をかなり与えてて、ただ、単にちょっとね、あの、こうなんですかね、あの、殺処分してしまうと、うん、まあその生き物に対してもちょっと、あのね、敬意もないですよね。まあ、はい。で、それでこう有効活用できないかっていうことで、解体生肉販売ですね、まあ、捕獲から、これをすべて引き受けて、で、東京とかに、あの、おろさはるっていうことでね。
ああ。
だから店はやってるんだけど、それも
一網打尽の活動も。
やってはると。
忙しいですね。はい。
だから、三山ゆるりで一網打尽で検索してもらったら、その、一応通販サイトも出てきて。
あ、そっか、その、
え、一般の人でも買える。
ええ。
はい。で、それで、まあ、鹿をうまく利用させてもらって、
はい。
はい。あの、三山の良さも、そのまま、その先にも伝えると、三山の鹿うまいですよ、いうことなら、三山町に来られる方も多くなるんで、
ね、
なんかそういう相乗効果も狙っておられるということで。
それで定休日なしってすごいですね、
ないですね
働きもですね、
はい。だから、あの、要は、なんですかね、お客さんが入った時に作るということで、休憩はされてると思うんですけど、はいはい、
ただ、ここはあれですね、まあ、はい、まあ予約された方がいいと思うんですけど、行かれる方は。
はい、
宿泊もできるんですか？
あのね、あの、宿泊始めましたっていうことを書いてあるんですね。はい。ほんでね、値段がね、ちょっとこれ、はい、あの、ちょっと前なんでね、今ちょっとだけ変わってるかもしれないですけど、一応ランチは5500円。
うん、
で、からですね。で、ディナーも8800円からっていうこと、はい、うんうん。夜もやってはって、宿泊が一応2万5000円から2食付きと。
2食付き。
はい。夜は朝ですかね。ちょっと、それもちょっと聞いてないですけどね。2食付きということでね。はい。だからゆっくりね、三山町ちょっと楽しんでもらえるということで。
安いですよね。
宿泊めちゃくちゃお安い。
安いですよね。うん、で、
きっとかやぶきのとこに泊まれるのかな、は
い、
この。
まあまあほんまに一回泊まらせてもらったことあるんですけど、うん、楽しいですよ。
で、今は、あの、なんですかね、涼しさといえば、ね、やっぱ 5度ぐらい変わるんじゃないかなっていうぐらい、ね。4度。
4度
しないと比べたら。は
い。京北と一緒ぐらいか。ちょっと暖かいかなって思うぐらいですかね。あの、もうだいぶ日本海に近くなってくる
んで、
ね。
違うんですね。
はい。でも風はあってね。
ね。
やっぱあの、緑の多さと、うん、あの、やっぱ人口密度とかも、気温に関係してんのかなって、こういうとこ行くと思いますね。
星もめっちゃ、星もめちゃくちゃ綺麗。
星綺麗。星めっちゃ綺麗。宮山。
綺麗でしょうね。目がもう、パキパキになるでしょ、
多分
ね。
目が、
目がもう
なんか
ね、
なかなか上に
やる。
パキパキ覚えとこう。
目がパキパキになるぐらい星綺麗、マジで。流れ星めっちゃ見えますよ。
あの、嫁にもちょっと、その、擬音については文句言われてる。
言われた
んですよ。なんかおかしいなっていう。表現がなんか、それが子供に映るとっていう感じ。
お手伝いしてないから、ちゃんと擬音。ちゃんとね。
みんな擬音言う。もう、だから、ドーンとかズバーンとか、そればっかりなってるんで。ダーとかね。
それもちょっとおかしいやつなんですよ。パキパキ。
遺伝してんのかなって感じなんで。
星見すぎた目がパキパキ。
気になるお料理です
か、はい、あ、そうなんですよ。で、写真ね、これ6つあるんですけど、まあこれ料理の一部なんですけどね。最初のオードブルみたいに出てくるのが鹿肉を低温調理したものと。
いや、もうまず出てくるんですね。
山菜。
ね、
はい。
美味しそうやね、これ。
色がね、本当にローストビーフ。
はい。
もう。で、しかもね、ローストビーフみたいにちょっと刺しが入ってる場合もあるんですけど、これはほとんどないというかね。
うん、
だから食べてみてね、これもしかしたら目隠しせんでもいいですね。あの、ね、何も言わずに食べてもらったら、多分、牛
見てもええですね。
ええのね。
目パキパキになるぐらい見てもええですね。
パキパキな
ら。目つぶっても一緒ですから、
ね。目パキパキならんように。
はい。で、あの、はい、それでね、あの、 あの、わらびですね。さっと多分湯がいたやつですかね。それを添えて、しかもあの。
すごいな。でも食材は結構日本のもんやねんけど、ほんまにちょっと。はい、
フレンチの。
フレンチの。
そうだよ。わらびですね。はい。ほんで、それに米油ドレッシングっていうね、米から由来した。
米のドレッシング。
ドレッシング。だから優しい味なんですよ。多分このドレッシングの作り方は、多分万葉圏さんとか。あの、多分ね、分離してなかったんでね、それこそ、中和というかね。
はい。見るとこちゃんはさすが、それも
さすがや。
あるんすね、そういう。
だからそういう要素も、こう、あ、ちょっと入ってるなって感じなんですけども、これ食べたらもうほとんどフランス料理って感じでしたね。
これ、ちょっとこの山菜のほろ苦さと合いそうですね。
合いますね。
しかもね。
美味しそう、これ。
美味しそう。
あの、ほんま、1個目からなんかドキッとしましたね、やっぱりね。はい、これをこ
う。ドキッとしました。
もう、私も引っかかった。でも、いちいち引っかかってたら、もう先進めない。
先進めない。
ちょっと笑い人にしますよっていう。
これ、それこの、しかも元カノみたいな話になるからドキッと。
あの、実はあの。プラスに捉えていいんですよね。
あ、そう、は
い。プラスのドキ
ッと。そうそうドキッ
と。岩さん、いいことしか言わない。
ちょっとね、
あの。ときめいたってこと
だね。ときめいた。
いつものね、ちょっと違うのはね、実は昨日トークショーやってたんですよ。僕、モントレー京都さんでね。あの、ラクタビさんとコラボして。
ああ、
テンションがちょっと一緒なんですよ。
トークショーのテンション。
その時も、漫才みたいなのやってたんで。それが朝起きても、ちょっと。
今日もおもろいままや。今日もおもろいまま来たんや、ここへ。
面白おかし
い
な
と思
って るかもしれない。
ほやほや。
ただ、あの、多分今日、あの、力尽きると思うんで、すみません、途中で。
それ50に。
で、あの、その後ですね、あの、茶碗蒸しで出てくるんですよ。
これ茶碗蒸しや、やっぱ。
この二つはなんかスペシャリティらしくてね。他の、あの、夜でも出てくるという感じで。この茶碗蒸しのまたうまさ。あの、というのは、深山の卵って地鶏、地卵って言うんですよね。
そうや、深山の卵の茶碗蒸しや。
すごいっすよね、あれ、トロッとしててね。
はい。
それをふんだんに使ってもらって、あの、こごみとしめじ入れて、こごみとか入ってますからね。はあ、だから本当に、その、はい。あの、回転寿司屋で僕、茶碗蒸しばっかり頼むんですけどね。またそれとも違う。
石原さんと
一緒。え、一緒なんですか
石原さん大好物。
僕は絶対に2回は頼むんです。
だから初め、あの、5人で食べに行きますよね。あんた、茶碗蒸し何個食べるって僕は絶対言うんで。
最初に。
それから始ま
るんですよ。そうです。回転寿司屋。茶碗蒸し頼む人って。
そう、結構聞く。あの、パネルの近くに座るんでしょ、絶対に。
ほんで、あの、変にあの、なんですかね、創作したやつじゃなくて、本当素の。
そう、一緒。一緒だった。
一緒か。
ただ創作したやつも、一通りは食べたでしょ。あ、
そうですね。
結果、
結果、普通の方が、まあ、値段的なもん
も
あ
って。いや、回転寿司の茶蒸しの
話は。めちゃめちゃ
美味しいけど。
そうなんですよ。ただ、あの、そっちも美味しいんですけどね、これもまた素晴らしい。
いや、これ食べてみたい。濃
厚。で、塩分もそんなにはないけど、多分卵の旨味だけで美味しさを食べさせて。
濃いんでしょうね、味がね。
で、次が、あの、揚げ豆腐ですね。
あ、揚げ豆腐これ、揚げ豆腐、は
い、これ、しかも、炭焼きなんで、あの、ちょっと、これ分かりにくいんですけど、真ん中の家だと、ここに、いろりがあるんでね。
あ、ここで
焼いそこで焼いてくれるんですよ。
うわ、
炭焼き。目の前でやってくれはるんです
か目の前というかね。
いろりで、はい、見えるとこで。
そうなんですよ。ただで、
これは素敵。
そうそう。席によっては、僕が座った時は横をやったんですけどね、はい、ちょっと煙が多いんでね、割と。うんうんうんうん、だから、あの、それはちょっと相談してもうてね、はっきり言って前に囲んでもいいぐらいなんですけどね。
で、
煙が出るっていうのも、雨具をね、2時間も焼かはるんでね、そこで。これが、いろりで、あの、天ぷらの後に出てくるんですけどね。結構長いんでね。
天ぷらすか、次。
はい。ほんで、あの、天ぷらも、よもぎ、こごみ、雪の下、で、うどの先っちょね。
先っちょっていう。先っちょだよ。
はい。あと、お茶の葉の新名で。あの、実はあの、京北もそうなんですけど、はい、お茶の産地でもあって、はい。宇治だけじゃないですね。宇治とか高山寺だけじゃなくて、はい、実は奥部行くと、あの、自家製のお茶の葉も取れるということでね。もう
この、ここの土地ならではの天ぷらですね。うん、すごいごちそう、これ、はい。
ですから最後に、あの、京地鶏の塩鍋っていうのが出てきて。
これ塩鍋？
はい。これ塩だけで、で、うねのさんっていうね、あの、あれ、京都の業者
の、はい、
鰹
だし
の、はい、鰹だしのね、それをしっかり使わはるっていうことで。
絶対美味しいやん。
すごい。間違いないことするっていう感じですね。
根野さんのおだしって、やっぱりこう、料理人の方も、
そうですね。
皆さんね、美味しいから使われてる。
僕は、アロウネノっていうね、五条にあるお店なんですけどね、あの、うねのさんが経営されてる、そこの弁当も美味しいしね。あの、極みの薄味というかね。はい。卵と、
あの、絶対美味しいはい、
お出汁の、
お出汁の、ね、あの、お弁当とかあるんでね。
はい。
はい。そこも美味しいですね。はい。で、最後に、あの、深山牛乳のアイスクリームとコーヒーで。
うわー。
これでね、
5000。コーヒーも美味しいのよ。
そうですね、これで5,500円。
これはお得やわ。
しかもね、なんか鍋屋ってマジで、ね、はい、そのほんまに和洋折衷っていうか。
すごい、最後鍋出てくる。
そうやね。
だからもうとどめみたいなもんでね、最後ね。
とどめ。はい。メインですね。
で、一応ね、電話番号がですね。
全部メインみたいな。
はい。はい、一応、0771-76-0741。0771-76-0741ですね。で、今僕のブログでも特集してますんでね。
そうですね。
見ていただいて。はい。だから、三山ゆるりだけでも出てきますね、検索でね。それで、お問い合わせしてもらって。まあ、絶対予約してもらった方がいいですね。
ねえ。
はい。フラッといける感じでもないんでね。うん、はい。
これ、三山のすべてが味わえるお店ですね。はい、なんかこう、は
い、
そう
どっちかっていうと、私自身経験した感じ、三山は日帰りも楽しいんですけど、うん、できたら三山ゆっくりしようと思ったら、やっぱり一泊。
そうやな。
やから、ゆりさんとか泊まっていただいたら。
本当夜の星空も美しいし。
で、そうですね、フラット、なんすか、三山とかね、三山牛乳のとこに一応観光案内所があってですね。
はい。
まあ僕も時々顔を出してもらってるんですけどね。
あ、そうなん
ですか。そこでね、水遊びのとこもちょっと教えてもらえるかもしれないん
で。
ね。まあ、これからちょっと暑いんで。
そう、いろんな遊べるスポットもあるから。
はい。はい、
夜の静けさも本当に素敵なんで。
う
ん、
そうですね、ぜひ。まあ三山町ね、僕も京都府の観光大使としてもお勧めしたいんでね。これからまた何回か行きますんでね。もうちょっとまた極めていこうかな。
また宮まで、岩間さんにやったら。
はい。
おー言ってください。
おー梶原さんみたいにね。
はい。わー、今日もも
う時間ないですよ、でもね。
はい、まだ少し、ちょっと、
はい、
少し大丈夫です。
もう一点だけでちょっとご紹介したんですけど、はい、実はライトアップの話でね、全ナイトウォーク京都っていうのが、サウンドアートナイトウォークなんで、ケンニンジさんではあるんですね。で、僕内覧会ですね、一応、京都市とメディアパートナーやってましてね、またちょっと招待されたんですけど、
はい、
ね、今までのちょっとね、ナイト、あれですね。
ちょっと違います、
ライトアップ。違います。ていうか、プロジェクションマッピングは使ってはるとは思うんですけどね、はい、全部ブルーなんですよ。
涼しい感じ？
涼しい。
いろんな色にはならへん。
ほんで、なんですかね、本堂のね、竜の絵をモチーフにしてですね、サウンドアートっていうことで。
あれめちゃくちゃいいですよね。
はい。あとね、脳が整うニューローミュージックとのかけてくれはるんですね。
何それ。
だからなんか、おっとり、おっとりじゃないですね。うっとり。またおかしい。
おっとりもええことですよ。そう、
ね。なんかね、はい、ボケーと したくなるという感じですかね。
あ、でも、
そういうの大事ですからね。
大事ですね。ほんで、そこになんか、霧が発生したりね、なんか、人工のね。そうなんですよ。あと、廊下がね、もう一個ずつね、青いランプがついてて、なんかね、
めちゃくちゃいいです、ね。
はい。なんかね、本当にね、歩いててで、はい、その禅の気持ちになるというか、禅道に入るというか、厳かな気持ちになるんで。
禅道。
はい。あ、禅の道。
禅の道。
なんか、禅財とか
もあったいや、そっちは食べ物だけど。
ぜひね、観光大使としても、こちらもね、ご案内したい。
これいいなぁ、
はい。
お寺さんがこうやってる、ね、ちょっとね、ライトアップめちゃくちゃいいなと思って。
ケンジさん。
私、この、脳が整うニューローミュージックを聞きながら歩くのがどんな感じか。
はい、
ほんまも言ったら、もう夏の疲れで、うん、もう脳も疲れてるし、
そうですね。
なんかね、ゆったりした気分でまたリフレッシュするのに、うんね、これ素晴らしいですね、
は
い、
あと一番思ったのはコラボといってケンニンジさんっていうのはもうその古刹ですよね、
はい、
有名な寺院なんですけど、はい、そのイメージは全く変えることなく、
やっぱりうまくコラボ
演出してるっていうのは、うん、他とちょっとそこも違うなと思うんでね、なんかねオーバーラップというよりも同じ流れで教えてくれるというか、
はい、ケンニンジさん、はい
これがいつからもう行けるんですね。8月2日からやってた。
9月22日まで。
あと19時からなんでね。はい、で、大人2200円で、12歳以下は1100円ですね。
はい、
で 6歳以下無料なんです。
無料、
ね。ちゃんちゃんは
無料。
無料です。
うちの娘5歳もギリギリ大丈夫。
ほんまや。
はい。
なので、ぜひ、ね。
また行こうかっていう。
ご家族皆さんで。
みんなで。はい。
で、お一人様もこれはいいと思いますよ。
そうですね。一つね、ちょっと悟り開くためにもね。
ねえ、
いいですね。ね、ちょっと一人で歩くのもめっちゃいいな。
ぜひね。
宮間でも、そして京都市内でも。
はい。両方ね、ちょっと場所全然違いますからね。はい、ここぜひ、ね。
今日も素敵な情報ありがとうございました。
はい。
さあ、京都グルメタクシー、どうですか？ちょっと落ち着いてます、この時期っていうのは。
まあ、あんまり忙しくないですね。
あ、本当ですか、
はい、
じゃあ。
9月いっぱいぐらいまでは割と、なんていうんですかね、10日ぐらい、まあ15日ぐらいは空いてるんで、
うん、
はい。半分ぐらいしか入ってないですね。
でもね、今日、タクシーだと涼しくね、観光もできますし。
そうですね。
そういう涼しいスポットにも、山さんだったら連れてってくれますので。はい、そうです
ね。やっぱリスナーさんもね、乗られた方が、もう皆さん、めちゃくちゃ楽しかった。
大満足で。
そうです
ね。感想を結構ね、お寄せ。
もうこちらにも窓口になってるんですか、ほんだけ。
もうめちゃくちゃ楽しかったっていうメールもね、いただいてるんで。
ぜひ皆さん、案内してほしい、グルメタクシーに乗ってみたいという方、はい、事前の予約制となっていまして、はい、予約受付の電話番号は、080-8540-3393 です。080-8540-3393 もしくはブログされています、はい。京都グルメタクシーと検索して、そこからメールでご予約ください。はい、ということで、この時間は京都グルメタクシーの岩間隆さんにお越しいただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。